はい、こんにちは、三原です。いつもありがとうございます。今日のバスケの大学のテーマは、集中してない人を見分けるシンプルな方法ということでお話をいたします。話の結論としては、声が出てない人イコール集中していない人という見方ですね。声に関するテーマ、昨日に引き続きお話をしていきます。きっとあなたのお役に立つので、ぜひ最後までお聞きください。昨日はですね、声が出る2つの練習設計っていうことで、練習中声出ませんというのってやっぱり永遠のテーマだなということでね、メルマガの方の読者さんからもたくさんそういう質問もらいますし、昨日も声に関する、話を、取り上げたわけですね。やっぱり多くの人に聞いていただいて、いろんな方にこうコメントをいただいたので、これに関してはみんな悩んでいるんだなと、多くの方がやっぱり興味関心を持つのが声っていうテーマなんだなって思いました。はい。なので、その続編ということで今日はお話をします。でですね、昨日いただいたコメントの中で、どなただったかな、影島さんだ。影島さんのコメントの中で、ちょっと気になる、言葉があったので、そこを取り上げたいと思うんですね。影島さんのコメントを読みますね。おはようございます。以前も実況中継のお話があったと思うので、その日から継続して行ってます。特にディフェンスでは声を出すことでオフェンスへの威圧や仲間への情報共有にもなると思うのですが、プレッシャーをかけて運動量が上がっている状態で声を出すことが難しいと分かりましたと。プレッシャーをかけて運動量が上がっている状態で声を出すのが難しいということですね。ボールマンにバチバチにプレッシャーかけている時に、ボールボールと声を出そうとチームで言っているんですが、ディフェンスに集中するからなのか声がまだ出ない場面が多いですと。ヘルプディナイも同様ですと。出す必要がないと言われればそうかもしれません、点点点と。で、大事なところもう一回言いますね。ディフェンスに集中するからなのか声がまだ出ない場面が多いですというこういうコメントいただきました。影島さん、いつもありがとうございます。ディフェンスに集中するからなのか声が出ないということで、これね、数年前のキャプテンが、私のチームのね、安田のキャプテンがよくこれ、選手同士のミーティングの中で言ってたんですよね。みんな今日は声がよく出てなかったと。で、ディフェンスにね、みんな集中しちゃって、自分のことばっかになっちゃって、声が出てなかったから、なんとかそれをね、声を出す余裕を持とうよ、みたいなことをなんとか言ってたんで、悪いけどそれ間違ってると思うよって私、正したことがあるんですね。で、集中するから声が出なくなるっていうのは、例えて言うとですね、漫画に夢中の子供が、漫画読んでる、ゲームやってるのに夢中の子供が、ご飯できたよって言われて、全然返事もしないみたいな、そういう感じの集中だと思うんですよ。それっていうのと、なんかこれはまた違うのかなと思ってて、バスケットボールにおける集中の度合いって、声が出てるかどうかで、もうこれ見分けていいと思うんですね。だから、影島さんが言うですね、ディフェンスに集中するからなのか声がまだ出ない場面が多いっていう、この見方はちょっと変えてみるといいかなと思いました。何も影島さんのことを否定してる場合でも、ことでも何でもないんですけどね、コメント感謝してますが、私もよくこのことについては考えるので、意見の共有ってことですね。集中してるから声が出ないということではなくて、逆に集中すると声が出ちゃうっていう、そういう感覚ですかね。わかりますかね。集中するとついつい声が出ちゃうっていう感覚で、捉えていただくといいんじゃないかなと思うんですね。で、私はね、大学の恩師の倉石修さんからこういうふうに学生時代教わりました。声が、とにかく声を出そうと。で、声が出ないっていうのは集中してない証拠なんだよ。例えば余計なことを考えていたりとか、恥ずかしいとかね、余計なことを考えていたりとか、なんかイライラしてるとか、モヤモヤしてるとか、なんかそういう状態っていうのは声が出ないんで、そういう状況だったら、ね、声が出てなかったら、あ、なんか違うんだな、なんかモヤモヤしてんだな、なんかイライラしてんだな、なんか違うこと考えてんだなっていうことを、すぐコーチは察知して、学校の授業でもね、そういう状況だったら何かこう 変化を加えるべきだよってことを私は、もう20年前に教わって、本当にその通りだなと今でも思ってるんですけど、声が出てないっていうのはきっと何か余計なことを考えてるっていう、場面だと思います。まあ、影島さんのね、チームは確か中学生ですよね。中学生の女子だったかな。うん、っていうことになると、技術そのものが、まだまだ不慣れだと思うので、体を動かす操作そのものに気が取られていて声が出ないっていう部分は確かにあると思います。ね、高校生とか大学生に比べると、その体を動かすことそのものにやっぱり気が取られるので、まだ動作が習慣化されてないんでね、それに気が取られるっていうのはあると思います。ただですね、根本的には声が出てない時っていうのは、集中してない。言い方を変えると楽しんでない。そんな風な捉え方をしていくと、いいかなって私は思ってます。で、具体的なね、解決策としては、練習メニューをあなたもいくつもこう持ってると思うんですけど、この練習メニューは声がよく出るな、これをやるとよく喋るなっていう練習メニューをいくつか掴んどくってことが大事ですね。うん。いくつか掴んどく。この練習は盛り上がるなっていうね。まあ、ボトムアップ理論の畑先生なんかは、最初にね、このアイスブレイク的なものだったりとか、なんていうかこう、みんなで喋るようなチームビルディング的なね、アクティビティいっぱい持ってて、本当にね、すごいクリニックやってもらうと、ものすごい選手が盛り上がったりするんですけど、そういうなんかね、盛り上げるためだけのアクティビティもそうだし、あとバスケット的な練習のね、技術練習の中でも、この練習をやると、すごく盛り上がるなっていうものをいくつか掴んどくってことは結構重要だと思います。で、何かこう雰囲気が悪い時とか、ちょっと今日はこういうね、盛り上げる雰囲気を作りたいなと、ね、集中して声を出している雰囲気を作りたいなっていう時は、そのドリルを一つ二つポンとこう入れてみて、で、雰囲気を作るってことも指導者にとってもやってみてもいいと思います。また、選手にとって声が出ないっていうのと同様にですね、指導者がすごくこう声が出ない時っていうのは、なんか余計なこと考えてるんですよ。早く終わんないかなとかですね、疲れたなとか、あの仕事どうしようとかですね、なんか考えてる時っていうのは大体声が出ないので、逆に指導者の立場からしても、こういう練習の方が没頭しやすいというものはちゃんと掴んどいた方がいいと思います。自分自身でね。うん。だから、選手も声が出ない時は集中してないという証拠と同時に、指導者自身も声があんまり今日出てないなっていう時は、あ、自分集中してないんだなっていう認識で、まあ練習をね、設計してみたりだとか、あと自分自身でね、何かこう工夫してみたりだとかすると良いのかなというふうに思います。まあ声っていうテーマでね、いくとかなりこれは永遠のテーマ、指導者ずっと悩んでると、声はね、簡単に出るはずなんだけども、そう簡単に出ないというところで、かなり悩みがあると思いますので、引き続きですね、こういった話は、定期的にしていきたいですし、またなんかお悩み、質問があればですね、私に連絡いただければというふうに思います。このボイシーのね、コメント欄にて質問なんかもお受けしてますので、よろしくお願いいたします。今日は集中してない人を見分けるシンプルな方法ということで、声が出てない人イコール集中してないという切り口で物事を見てみましょうというお話でした。どうでしょうか。1ミリでも、1センチでもですね、面白かったなと思った方はですね、ぜひこのチャンネルがどのチャンネルか分からなくなる前に、フォローのボタンを押しといてください。また、いいねのボタンが数多く、いただけるとですね、毎日音声を作る励みになります。いいねのボタンが多い放送はね、あ、こういう放送を皆さんお好きなんだなということで、自分自身のフィードバックに使わせてもらいますので、ぜひいいねのボタンも押しといてください。お手元そのままでお付き合いくださいね。コメント返しをいきたいと思います。ということで、本編の方でもですね、影島さんのコメントを読ませていただきました。改めて影島さんありがとうございます。昨日は声が出る2つの練習設計ということで、まあ今日の前編みたいな感じでね、声の話させてもらいました。まだ聞いてないやという方は、このチャプターのリンクからぜひ合わせて聞いてみてください。それからメルマガの方もね、まだ登録してないって方はね、ぜひメルマガ今のうちでしたら、今のうちでしたらっていうか完全無料でやってますので、これを機にですね、メルマガも受け取っても欲しいと思います。このチャプターのリンクから覗いてみてください。てなことで、声が出る2つの練習設計、昨日の放送の、コメント、まずは影島さん、先ほどお読みさせていただきました。加えて井上さん、その年によって声のよく出る年とおとなしい年があります。学年からだと思ってますが、やはり声の出る方が年の方が強い気がしますと。 実況中継や不便にさせる、試してみたいと思います。ということで、声が出る方が強い気がしますということでね、また私もそうですね。だから集中力が高いってことなのかなと思いますね。井上さん、ありがとうございます。トライさん、思い切って内周やファイトの声をやめてみようかと思ってます。なるほど。代わりにボールボイス、キャッチボイス、ディナイ、ピストルなどの必要感を自覚できるような練習していきますということで、なるほど、いろいろね、試してみてください。声が出ること自体でね、来週ファイトの声はあってもいいのかなと思いますけど、まあ、思いついたらいろいろとね、選手に意図を伝えた上でやってみるといいかなと思います。宮崎さん、井上さんのコメントにもあるように、私も声が出る選手が多い台が強いと思います。新チームの軸になる2年生は技術はあるが声が出ない傾向にあるので、今回のボイシーのように声の出せる仕組みが必要だと感じてます。また仕組みも大切ですが、選手の心に火をつけるこちらの声掛けも大切にしたいです。今日も良いお話ありがとうございましたということで、そうですね、こちらの声掛け、やっぱり選手の心に火をつけるというね、いいキーワードをいただきました。こちらこそありがとうございます。それからユミコ大城さん、ありがとうございます。初めて質問をさせていただきます。私は部活動指導員です。公立中学校部活動バスケット初心者が多いチームで、個性的にムードメーカー的な女子生徒がいます。その生徒の気分でチームの雰囲気を良くも悪くも作ってしまう生徒ですと。個人的に指導されるのを極端に嫌います。好きな練習や気分がいいときは率先して練習に臨みます。フォワード系や気分が乗らない練習では話をして指導を受ける姿勢が非常に悪く困ってますと。宮田先生の指導方法を参考にしてますが、なかなかうまくいきませんということで、お悩み相談いただきました。これ明日やろうかな。はい、そうですね、キーワードはアクティブリスニングなのかなと思うんですけど、まあでもこういう子いますよね。公立中学校女子、難しい部分だと思いますけれども、ちょっとこれ、1日時間ください。明日の放送でできたら、取り上げたいと思います。ひとまずね、大城さん応援しておりますので頑張ってください。コメントありがとうございました。最後は牧由美子さん、はい、ありがとうございます。これはですね、結構以前の放送、6月13日のあなたの話は聞かれないのが当たり前という放送にいただいたコメントですね。非常に心に響きました。3つのノット、今の私に必要な考えでしたということでね、何らかあなたのお役に立ったということは嬉しく思います。今後もよろしくお願いします。ありがとうございます。てなことでコメントたくさんいただきました。今日の発見、感想、気づき、質問などありましたら、コメントボイシーにて1行とかでいいのでお残しいただければ嬉しく思います。最後にバスケの大学研究室では、現在進行形で手掛けている最新のチーム作りについて、ほぼ毎日三原が記事を投稿しております。今日は、この声を出す私なりの方法をちょっと深掘りしてみようかな。そんなことをあれですね、研究室の方ではちょっと表で渡しづらいような情報も含めてやってみようかなと思います。はい、もしよかったら、放送の説明欄から見てみてください。はい、最後までありがとうございました。三原学部でした。それではまた。